それではどうぞコリント人への手紙第1の1章を開きください。さっき私たちが賛美したように、罪が許される、救いに預かるということは本当に感謝なことですよね。前回私たちはこの8節の御言葉を学びました。神の許しについて、神は信じるすべての人の罪を完全に永遠に許してくださるって。預言者イザヤが主からのメッセージをこんなふうに語ってます。私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないって。感謝ですよね皆さん。神様はもうあなたの罪を思い出さないとおっしゃった。つまり神があなたの罪を許された時に、神はそのあなたの罪の記録を神の前から消し去ってくださった。完全に消し去ってくださった。そしてあなたが完全に許された、救われたということは、その後に生まれてくる新しい生き方、つまり神を愛する生活、そして罪を憎む生活によって証明されるものです。神があなたを許してくださったら、必ずあなたの生き方は変わってくるんだ。そのことを私たちは繰り返し学んでいます。皆様ご存知のように、救いは神様からのものです。実はそのことを今日も我々学んでいくんです。で、この神様が私たちを救ってくださった神による完全な許し、これは私たちがいただいたたくさんの恵み、祝福の中で最も私たちにふさわしくないものだと思いません？おそらくクリスチャンの皆さん一人一人こういうことをいつもお考えになると思うんです。なんで神様は私を選んでくださったのか、なんで私のようなものを救ってくださったのか、なんで私のようなものにこんな恵みを与えてくださったのか。繁華街に出て行ったりすると多くの人々がいます。電車にも多くの人が乗ってます。でもその隣の人じゃなくて、あの人じゃなくて、なんで私を神様がこんな救いへと導いてくださったのか、なんでこんな私にこんな素晴らしい救いをくださったのか。信仰者である私たちはそのことをいつも覚えながら生きることが必要ですよね。で、もし私たちが今の質問を考えるならば、次のことを皆さんぜひ覚えてください。なんで神様が私を選ばれたのかわからない。でも神様があなたを選んでくださった目的は分かっています。どんな目的で神様があなたを選んでくださったのか、それはあなたを通して、いいです、この神様の素晴らしさが明らかにされるためにです。私たちは自分の素晴らしさを世に明かしするために生きてんじゃないんです。それは過ぎ去ったんです、もうすでに。我々いろんなくだんないことを自慢してきました。しかし私たちが救われることによって私たちが自慢することはただ一つです。こんな私たちを罪から救い生まれ変わらせてくださったこの素晴らしい唯一誠の神です。これが私たちの誇りです。そして神様によって救われたあなたは、その素晴らしい神様を世に明かしするために救われ生かされているんです。我々はこうして救いに預かって初めて気づいたと思いません？どんな偉大な神様が世にいらっしゃるのか。私たちはこの聖書を通して、この我々を作り私たちを生かしてくださり私たちを救ってくださった神がどんなに素晴らしい方なのかを少しずつ分かり始めてきました。我々が分かってなかったんです。我々が知らなかったんです。しかしこのような神がいらっしゃり、そのような神様があなたや私を憐れんでくださり、救いへと招いてくださった。ですから私たちは、私たちが知ったこの偉大な神様を世に明かしていくんです。この恵みに満ち溢れた、どんな罪人でも救いを求めてくるならば、その救い、罪を許してくださる、この救いの神様の素晴らしさを世に明かしていくんです。 そして我々クリスチャンはその方にお会いする日を待ち望みながら今日生きていくんです。信仰者の皆さん、あなたが神の前に立つとき、罪の裁きを恐れ震えながら立つことはないんです。あなたはその日を恐れながら待つことはないんです。我々は私たちを愛してくださった主の前に立てるんです。なぜなら主はすべての罪を完全に許してくださった、記録から消し去ってくださった、主はあなたを迎えてくださるって、許されたっていうのは感謝なことです。許されたっていうのはこんな素晴らしいことです。だから許されたものとして私たちは地上にあって、この素晴らしい神を世に明かしていこうとする、みんなに伝えるんです。こんな偉大な神がいらっしゃるって、こんな憐れみに満ち溢れすべての人の罪を許してくださる、このような偉大な神様がいらっしゃることを私たちは世に明かしていくんです。どんなふうに、もちろん私たちの言葉を通して、同時に私たちが主に忠実に従っていくことによって、神があなたを用いて、あなたを通して神様の素晴らしさを世に明かしていってくださる。いずれにしろ私たちは罪許されて、この神様の素晴らしさを世に明かしする器として今生かされている。感謝なことです。この神様に用いていただけるなんて感謝なことです。この偉大な神様のニュースを人々に伝えることができる大変な務めを神様は、いや祝福を与えてくださった。そして今日私たちが見るのは旧説の御言葉であり、我々クリスチャンに与えられた10番目のこの祝福です。ご覧くださいます。旧説、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられました。この旧説の御言葉、これを言語から直接訳すと、ちょっと主訳ですけれども、こんなふうになります。ちょっと旧説を見ながら見てください。神は真実であり、そのお方によってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに召された、招かれたのです。パウロはここで私たちに与えられた祝福、それは次のようなものであると言います。それは主イエス・キリストとの交わりに召されたって、主イエス・キリストとの交わりに入れられたということです。これが我々クリスチャンに与えられた素晴らしい祝福であるって、この祝福について御言葉見ていきましょう。今から私たちがすることは、じゃあこの主イエス・キリストとの交わりとはどういうものなのか、それを見ます。二つ目に、私たちはどのようにしてその交わりに入れられたのか、そのことを見ます。最後に、その素晴らしい祝福が確実であるというその証拠を見ていきます。まず一つ目に、主イエス・キリストとの交わりと記されています。どういうものなのかです。この交わりという言葉、よく皆さんもギリシャ語でご存知だと思います。コイノニアというギリシャ語です。コイノニア。いろんなところにその言葉は使われています。キャンベル・モルガンという一人のイギリスの牧師は、この語の語根は、この言葉の元になっているのはコイノスというギリシャ語であって、その最良の訳語は使徒の2章の44節であると言っています。で、使徒の働きの2章の44節にはどのように記されているか、信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていたと書いています。この共有という言葉です。それがこのコイノニアの元になっている言葉、その言葉が使われている箇所であると言います。またこの使徒の働きの4章の32節のところにも、信じた者の群れは心と思いを一つにして 誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有していたと。このように使徒の働きの4章の32節のところにも記されています。ここにも出てきます、共有というふうに訳されている言葉が。ですから皆さんね、この小祈りや交わりといったときに、我々はこういうふうな結論を引き出すことができる。それはこの交わりっていうのは共有するということです。共有するということです。意味が分かるといろんなことが見えてきます。例えば私たち兄弟姉妹との交わり、これも小祈りやって言います。クリスチャンの交わり。でもどちらかというと、私たちはクリスチャンが集まっているから小祈りであると、クリスチャンが集まっているから主にある交わりであるというふうに考えてしまうかもしれない。ありますでしょ、そういった交わりって。お茶を飲みながら楽しくワイワイ過ごすって。でもさっき見たように、この交わりというのが共有するという意味がある以上、そのワイワイする以上の交わりというものを当然神様は教えておられるということ、そのことに気づきます。共有するんです。ちょうど初代教会のクリスチャンたちがそうであったように、彼らは物質的なものも共有してました。必要がある人たちのそういう必要に応えようとしてました。でもそれは物質的なものに限定されたんじゃなくて、それ以外のことにも関連してます。例えば彼らは喜びを共有し合ってました。彼らは悲しみを共有し合ってました。彼らは悩みを共有してました。彼らは苦しみを共有してた。さっき見たようにコイノニアの意味が共有であるならば、神が望んでいるコイノニア、交わりっていうのはそういう意味を持ったものであるはずです。ローマ人の手紙の12章の中に、10節から18節の中に、皆さんのリストにもレジュメのところにも書いておきましたけれども、人に対する正しい態度と人に対する正しい行いというのが列記されています。どんな態度を持って私たちは人々に接するのかって、互いに愛し合いなさいって、愛し合いなさいって、つまり我々は自分よりも人の幸せを考えるんです。それが私たちに示された神の愛だったでしょ。神はまずあなたのことを考えてくださった。あなたの幸せのために神ご自身はご自分を犠牲にしてくださった。その愛を私たちに示し、私たちに与えてくださった。互いに愛し合うこと。世の中の愛は、私をどうしたらもっとその喜びに満ちた幸せなものにしてくれるのかって、何を自分に与えてくれるのかということを問います。主イエスキリストが示してくださった神の愛っていうのは、人々の幸せのために自分が何を提供できるかを考えるわけです。そのような態度を持って接しなさいって。また尊敬を持ち、人を自分よりも勝っていると思いなさいって。クリスチャンが集まるときに、私たちは自慢し合うわけではありません。私たちはみんなに仕えていこうとする。人々に対して尊敬を持って、彼らが自分よりも勝っていると思って接しなさいって、そのような心の態度を持ちなさいって、すべての人に祝福を与えなさいって、心の中で彼らが祝されるように祈ってなさいって、へりくだりなさいって、すべての人に善を行いなさいって、すべての人と平和を保ちなさいって、こういった心の態度を持ってクリスチャン同士が交わるって、こういう交わりなんです、ね、クリスチャンが相手のことを考えて、その人を励ましていくように、その人の信仰の成長が叶うように助けていくように、そのような心の態度が必要だって。このことはローマ書の12章の10節や14節や16節のところに出てきます。また行いに関しては13節や15節の中に出てきます。人の必要に応えていくんです。旅人の必要を満たしなさいとあります。旅人が来たときに彼らの必要に応えていきなさいって。 また物質的なことだけではなくて、今も見てきたように彼らの喜びとか悲しみを共有することです。喜ぶ者と一緒に喜ぶんです。悲しむ者と一緒に悲しむんです。もしそういう交わりが本当に実現したらどう思います？皆さん、私たちはそういった交わり以外のものを求める必要はありません。そういうものを求めない。だってそこにいるならば、そんな交わりがあるならば、私たちは共に集まって本当に心から神様を褒めたたえる。兄弟姉妹が喜びを共有し合い、悲しみを共有し合い、そして祈り合っていくって、見えますでしょ、神様がいかにお喜びになるかって。そういった交わり、それが私たちが見ているこのコイノニアという言葉が私たちに教えてくれることです。もしそういう交わりを持ってないんだったら、皆さん今からあなたがそのような交わりを持つように始めてみてください。美味しいものを食べて楽しい時間を過ごしたとしても、このような交わりでなかったら虚しさが残ります。でも本当に私たちが互いのことを思い合って、彼らの信仰の成長のために私たちが祈り合っていく、本当につらいこともあるし、悲しいこともあるし、いろんな悩みがあります。そういうものを共有し合って、一緒に祈り合っていく、一緒に主を見上げていく、間違いなく神様がそういう交わりを持っている人たちに働いてくださる。だから少なくとも私たちは兄弟姉妹との交わりにおいて、どういう交わりが神様が望んでおられるものなのか、そのことを見ることができます。次に私たちがこの交わりに関して見なきゃいけないのは、今度は主イエス・キリストとの交わりです。なぜならパウロはここで特に主イエス・キリストとの交わりの話をするからです。もう一度思い出していただきたいのは、この交わりというのが共有するということだと。ということはですよ、皆さん、主イエス・キリストとの交わりに入れられた私たちは、主イエス・キリストがお持ちのものを共有させていただいたということです。よろしいでしょうか。主イエスがお持ちのものを私たちは共有させていただいたんです。それが主イエス・キリストとの交わりに入れられたということです。今我々見てきたように、どんなものを共有したのか、どういうものを私たちはこの主からいただいたのかって、まず一つ目に言えることは、この方は私たちに愛を与えてくださった。愛の神が愛を知らない私たちにその本当の愛を与えてくださった。ローマ書の5章の5節には、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。クリスチャンの心の中には、あなたの心の中にはこの神様の愛が注がれているって、故に私たちはその神の愛をもって愛することができるようになったわけでしょ。生まれながらの私たちは愛が何であるか分かっていませんでした。しかし我々はこの神を知ったときに、この神があなたにご自身の愛を与えてくださった、愛を共有するものになったんです。また当然私たちに神様は永遠の命を与えてくださいました。主がお持ちの命を私たちに与えてくださったんです。だからイエス様はヨハネの10章の28節で、私は彼らに永遠の命を与えますとおっしゃった。ということは何を意味しているか、イエス様には永遠の命があるということでしょ。だから与えるって言われたんです。永遠から永遠に存在していらっしゃるこの神が、この命を私たちに与えてくださった。永遠の命を共有するものに私たちはなったんです。また御言葉は私たちに、この神様は私たちにご自身の富を共有することを許してくださった。つまり我々の必要が与えられていくということです。ピリピ人の手紙の4章の19節には、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますって。つまりあなた方の必要のすべてを満たすだけの富が神にあると言ってるんです。 だからあなたのすべての必要を満たすことがおできになるんです。だから私たちはその神様の富を共有するものになった。だから私たち信仰者はどんな時にでも神は必ず私の必要を満たしてくださるんだという確信を持って生きてるんです。また生きていくんです。だってこのような約束を私たちはいただいたからです。ね、おそらくここにいらっしゃる多くの皆さんはこの物質的に言うならばギリギリの生活をされているそういう人もたくさんいらっしゃると思う。心の中で主をどうぞ必要を満たしてくださいってっていうのはいろんな必要が出てくるからです。ありますでしょ。でもその時に確かに神様はそういう必要に応えてくださっている、そういうことを経験されている人たくさんいらっしゃると思う、ね、御言葉が言ったように私たちは神の富を共有するものになったんです。心配しなくていいんです。この方はあなたの必要をご存知であり、そしてあなたの必要を必要な時にちゃんと備えてくださるから。って、だってこの祝福はあなたのものなんです。あなたの必要はちゃんと与えられるって。聖書は私たちに信仰を持ったらあなたは大金持ちになりますという約束は与えてません。神の約束はあなたの必要が与えられるって、そしてそれは私たちが日々の生活を通して学んでいることです。神の富を共有するって、私たちは神の慰めを共有します。慰めの神様が私たちに慰めを与え続けてくださる。コリント第2の1章の4節のところに、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますって。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですって。この神様は慰めの神だって。どんな時にでも神様はあなたに慰めをくださるんです、ね、悲しい時でも辛い時でも神様はちゃんとあなたの全てのことを理解した上で神ご自身の慰めを与えてくださる。感謝のことだと思いません？一生懸命神に説明しなくてもいい。神はちゃんと分かってくださってあなたに慰めをください。ですからあなたが本当に悲しみの中にいるとき、涙流しているときに主があなたの心を癒してくださるでしょ、ね、心配しなくていいんだって主があなたの心を慰めてくださる。神と共に生きるっていうことはなんて素晴らしいのか、そう思いますね皆さん。その方がちゃんと私たちに必要な慰めを備えてくださる。また励ましも共有させてくださったんです。ローマ書の15章の5節のところには、忍耐と励ましの神がと書いてます。励ましをいつも与えてくださるって、ヒゼキヤ王様の話をしましょう。旧約聖書の中の歴代史第2の32章の中に出てきます。ヒゼキヤはアッシリアが攻めてきたときに大変な恐れを抱きました。なぜかというと、実は彼は10年前にアッシリアによって北王国イスラエルが滅ぼされたことを見たからです。アッシリアが攻めてきて北のイスラエルの王国が滅ぼされてしまいました。そのことを知っていたこのヒゼキヤは、今度アッシリアがユダを攻めにかかるわけです。さまざまな町が滅んでしまいました。そして敵はエルサレムへと来るわけです。非常な動揺を覚えたでしょう。どうやってこのアッシリアの大軍に勝利することができるかって、御言葉私たちに教えることは、18万以上の大軍です。見たこともない大軍です。その大軍が自分たちの町を、自分たちの国を奪い取るためにやってくるわけです。神はヒゼキヤに働きます。 そしてヒゼキヤ自身こんなメッセージを民に与えるんです。歴代史第2の32章の7節と8節のところに、強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない、怯えてはならない、彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神、主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって奮い立った。って素晴らしいと思いません？大軍を見たときにみんな恐れるんです。しかし神を見たときに私たちは勇気をもらうんです。そして神はこの約束通り、翌日アッシリアの18万5000人を殺します。そしてこのアッシリアの王はどうなったか、逃げていきます。ニネベに行きます。そしてそこで彼の息子によって殺されるんです。人間の力がいかに弱いかです。信仰者の皆さん、ひょっとしたら今あなたが抱えている問題を一生懸命あなたが自分の力で解決しようとしているかもしれない。あなたが覚えなきゃいけないのは、しっかり神を見て神の前に喜ばれることを考えて選択することです。その時に神があなたを励ましてくださる。神があなたに力をくださる。神がおっしゃるんです。強くあれ、大きくあれって。彼らを恐れてはならないって。どんな敵に直面されていようと、主が教えるメッセージは同じです。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならないって。そんなメッセージをモーセはイスラエルの人々に、またヨシアに対して与えています。申命記の31の6のところに、強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ、主はあなたを見放さずあなたを見捨てないって。信仰者の皆さん、この約束は神様あなたに与えてくださっているんです。信仰の歩みにおいて私たちはこんな異教の国に住んでます。クリスチャンとして主の御心に従っていくときは確かに恐れが生じます。偶像崇拝に対しても、いろんなその習慣とかに対しても、我々はその中で、いや私は主に従うといったときに恐れが生じます。でも神がおっしゃるのは、恐れるなって、強くありなさいって。私があなたと共にいるから。あなたと共にいらっしゃるのは全能の神です。こんな祝福に私たちを預かっているんです。その方があなたに励ましを与え続けてください。クリスチャンって素晴らしいと思いません？このような祝福を私たちはいただいたんです。また喜びを、神の喜びを共有するものになりました。神がお持ちの喜びを私たちはいただいて生きることができるんです。ヨブ記の8章の21節でこんなことが、こんな言葉が御言葉に記されています。ついには神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たすって。神が私たちの口に喜びを満たしてくださるって。だから私たちは神の前に正しいことをやっていこうとするんです。神が喜んでらっしゃったら私たちも喜ぶからです。イエス様もこんなことをヨハネの15章でおっしゃってますでしょ。11節に、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。お聞きになったでしょ皆さん。主イエスキリストの喜びが信仰者であるあなたのうちにもうすでに与えられてるんです。でも与えられた喜びがあなたのうちで溢れて満たされていくためには、あなたに責任があるんです。与えられた喜びが、主イエスキリストの喜びがあなたのうちで溢れるためには、あなた自身が神に喜ばれることをしてなきゃいけないんです。喜びがないのは主の前に間違ったことをしているからです。 でも死の前に正しいことを選択しそのように歩むならば、この喜びがあなたの心を満たし続けてください。だってその喜びはクリスチャンであるあなたにもう与えられているんです。神がお持ちの平安という素晴らしい宝を共有するものに私たちはなりました。ダビデは詩編の29編の11節のところで、主はご自身のために力をお与えになる、主は平安をもってご自身の民を祝福される、主ご自身が平安を与えてくださるって。そして主イエスキリストご自身もヨハネの14章の27節で、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんって。この御言葉も私たちに教えてくれます。もうあなたは神様の平安をいただいたって。じゃあなんで私の心はいつもこうやって騒いでるんでしょうって、なんで私の心に平安がないんでしょうって、見るところを見てないからです。そして見るべきでないところを見てるからです。神を見なきゃいけないんです。我々はどんな神様が私の神なのか、どんな神様が私に約束をくださっているのか、どんな神によって私が守られているのか、その方を知ることによって私たちは主ご自身がお持ちであったその平安を持って今日生きることができる。ちゃんと見るところ見てます皆さん。主はヨハネの16章の33節でも、私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でやりなさい。私はすでに世に勝ったのです。平安を持って今日生きることができます。でもそのためにはちゃんと私たちがこの主を見上げて主の前を正しく歩み続けることです。さて、主イエスキリストとの交わりって、主イエスがお持ちのこんな素晴らしい宝を、主イエス様の宝を我々は共有するものとなったんです。今見たのは一部です。しかし言えることはこういうことです。主イエス様が歩まれたように、私たちは主イエス様がお持ちであったその祝福をいただいてこの地上を生きていくことができるということです。主イエス様がお持ちであったその素晴らしいその宝を私たちがいただいて今日生きていくことができる。いいです。それが主イエスキリストとの交わりに入れられた者たちに約束されている祝福なんです。あなたの話ですよ、これ。救いに預かったあなたにこの約束が与えられてるんです。これが主イエスキリストとの交わりという、このパウロが教えようとするその意味です。じゃあ二つ目に私たちが見たいのは、じゃあどうやってこの交わりに私たちは入ることができるのかです。この交わりをどうやって持つことができるのかです。もう一度このコリント第一の手紙の一章の9節をご覧いただきますと、9節はこう言います。その方のお召しによってこの交わりに入れられたんです。つまりあなたが一生懸命努力をしてではなくて、この方があなたをこの祝福の中に招いてくださったと言っているんです。つまりあなたがこの救いに預かったのは全て神様の御業であるとパウロは教えます。なぜかというと、もう皆さんもよく存じのように、我々人間はみんな生まれながらに霊的に死んでます。つまりどういうことかって、神のことについても救いのことについても霊的なことについても何一つとして理解できない存在だということです。だから霊的に死んでるんです。罪の赦しの話を聞いてもそれが素晴らしいものに見えないんです。永遠の命が与えられて聞いてもそれが素晴らしいものに見えないんです。なぜなら霊的に死んでるから神のことが全くわからないんです。そんな霊的に死んでる者が救われる可能性があるのですか？ありません。霊的に死んでるんですからどうすることもできないんです。いいです。だから神が働いてあなたを救ってくれたんです。 神があなたを招いてくださったんです、この救いへと。ローマ人の手紙の8章をちょっとお開きくださいます。ローマ人の手紙の8章の30節、ローマ人の手紙の8章の30節にはこうあります。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたって。詳しいことはまた皆さん、そのローマ書の私たちの学びのテープを聞いてみてください。私たちが今したいことは、ね、簡単にこの30節が私たちに教えてくれていることをもう一度思い出してみようと思います。まず最初にこのパウロは、神はあらかじめ定めた人々をさらに召したとあります。今私たちが見てきたように、神が召してくださった。この召しというのは神学用語で有効証明というふうに訳される言葉です。つまり神が働いて、神がその罪人を救いへと召してくださること、その話です。クリスチャンであなたはみんなこの召しをいただいたんです。この神の有効証明によってあなたは救いへと招かれたんです。今お話していること、テモテ第二の手紙の中にパウロはこんなふうに説明してくれています。1章の9節です。テモテへの手紙第二の1章の9節のところに、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいました、出てきますでしょ。神ご自身が聖なる招きを持ってあなたを召してくださった。それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。つまりこの聖書の箇所が言うように、あなたが何かをしたから神様が救いへと招いてくださったんじゃなくて、これはすべて 100% 神様ご自身の計画であり、そして神の御業であると言っています。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、驚くべきことは、神がこのような計画を、この世界を作る前から計画していらっしゃった。この世界を作る前、この地球を作る前、人間が神様によって創造されるその以前から、神はあなたを選んであなたに救いを与えようとしてくださってた。神が召してくださらないと、私たちはこの救いに出てくることはないんです。ちょっと思い出してくださいます。主イエスキリストが、弟子たちにこんな質問をされました。人々は人の子、つまりご自分のことを誰だと言ってますかと、こういう質問をなさった。いろんな答えを弟子たちが言いました。ある人はバプテスマのヨハネだと言ってますよって、ある人はエリアだと言ってますよって、またある人はエレミアだと言ってます、またある人は預言者の一人だと言ってます。いろんなことをみんなが言ってたわけです。まだ主イエスキリストのことをそんなに詳しく知らない。そこでイエス様は今度弟子たちに対して、一緒に生活をしてきたその弟子たちに対して、じゃああなた方は私を誰だと思いますか、そのように質問されたときに、ペテロが出てきますよね。なんて言いました。あなたは生ける神の御子キリストですって。ペテロが言ったことは、イエス様、あなたは誠の神であり、約束の救世主です。そのように言うわけです。その後なんです。確かにペテロは真実をここで述べました。イエスが誰であるかを正確に伝えました。その後、イエス様がこうおっしゃるんです。バルナマ・シモン、このことをあなたに明らかにしたのは、人間ではなく天にいます私の父です。神様が働いて、この真理をペテロは知ったんです。 どんなに人々が長く生活をイエス様と共にしてたとしても、神が働いてその心を開かなければ、その真理を悟らさなければ、この真理に到達することはなかった。だからイエス様おっしゃったんです。ペテロ、あなたの言ったことは正しい。でもその真理をあなたに明らかにしたのは、父なる神だって。またイエス様、こんなこともヨハネの福音書の15章の中でおっしゃってます。16節に。よく皆さんもご存知の箇所です。あなた方が私を選んだのではありません。何です？その後。私があなた方を選んだのです。御言葉が教えるのは、あなたが神を選んだんじゃないんです。神があなたを選んでくださった。故にあなたはこの救いに預かったんです。主ご自身があなたのうちに働かれたから、あなたはこの救いへと導かれていったんです。いいです。それが、御言葉が私たちに教えてくれることです。ですから、この有効証明っていうのは、選ばれた人々が神に対して正しく応答できるように働くものです。で、このローマ書の御言葉をもう一度見ていただくと、そこには続けてこう書いてました。義と認めた人々って。義と認めたって。神様がそのように認めてくださるという話です。よく皆さんも覚えてられるように、これは法廷における言葉です。裁判官がそのように被告に対してあなたは無罪であると、そのように宣言する話です。主イエスキリストを信じたあなたに対して神はあなたは清いと宣言してくださる。そしてあなたの罪を許し、神と交わることを許可してくださった。ですから神様の救いというのは、神があなたを救いへと招いてくださり、そして神があなた自身をこの人は清いと宣言してくださる。それが神様の救いです。そしてもう一つ見てください。ます栄光をお与えになったと、このように書いてます。義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになったと。栄光をお与えになったっていうのは、栄光の体をいただき、そして栄光の主と共に永遠を生きるという話です。で、皆さん、主イエスキリストにお会いしたときに、あなたは罪の衣を脱ぎ捨てて栄光の体を主からいただきます。そしてこの栄光の主と共に永遠を過ごすんです。そうすると、それは明らかに将来の話ですよね。未来の話でしょ。だって今私たちはまだこの栄光の体をいただいてないんです。でも御言葉を見たときに私たちが教えられるのは、栄光をお与えになりましたって、過去の話として書いてるんです。不定過去という時制をパウロはここで使うんです。これから先に起こることをこういう時制でもって何で書いたのかって覚えてらっしゃるでしょ皆さん。それは、それが確実に将来に起こることがはっきりしてるからです。このことが確実に起こるから、パウロはあえてそれを未来形で書かずに、あたかも起こった出来事かのように記しているわけです。それは確実に起こることだから。ですから、神様はあなたを選んでくださり、世界を作る前から、神様はあなたを救いへと招いてくださり、そしてあなたが清いと宣言してくださり、そしてあなたに栄光を約束してくださったんです。だから救いというのは神様の御業だっていうんです。神様があなたを選んで、あなたを救いへと招いてくださった。ある人々はこのことを聞くと、いつもこういう疑問をおっしゃいます。人が救われないのは神が召されなかったからだ。でしょうと。救われたのは神が召したからだ。じゃあ救われないのは神が召されなかったからだ。じゃあ召されなかった、そして裁かれた人々をなんで神様はその良しとされるのか、なんで彼らを裁くのかって、なんでそのような人々を永遠の地獄に送るのかって、 神が選ばなかったから彼らは永遠の裁きに至り永遠の地獄に至るんじゃないですか。要するに責任を神のところに持っていこうとするわけです。問題はどこにあるかって、ここにそういう人いらっしゃらないことを信じますけれども、ある人が永遠の滅びに至ったときに自分が永遠の滅びに至ったその責任を神様のせいにすることはできないんです。なぜなら神は救いのメッセージをあなたに聞くチャンスを何度も何度も何度も何度も与えてくださったから。何度もいただいてながらあなた自身がそれを拒んだんです。そのメッセージを拒み続けてきたんです。そしてその結果自分が永遠の地獄に至った時にその責任を神に転嫁することはできないんです。たとえそれをしたくてもその責任は自分自身にあるんです。自分がその救いを受け入れようとしなかったからです。だから罪人がその地獄に行く責任を神に押し付けることはできないんです。それは間違った選択をしたゆえに自らの上に与えられた当然の結果なんです。もう一度今日のテキストに戻ってください。今日私たちが見てきたのは神様の素晴らしい祝福を共有するものとして私たちは生まれ変わったんだ、こんな祝福をいただいたんだということを見てきました。しかもこのキリストとの交わりに入れられたのもあなたが何かをしたからじゃなくて神ご自身があなたを召してくださったからだ。今そのことを私たち見てきました、ね、信仰者の皆さん、それを考えるだけで我々大きな責任を負っていると思いません？いいです。私たちがこうして救われてこうして今日生かされているっていうのは最初にもお話したようにこの神様の素晴らしさを人々の前で明らかにするためです。私たちの神様はこんなに憐れみ深い方であり、こんな祝福を信じる者に与えてくださるということを世に明らかにしていくんです。だから我々どう生きるかが大切なんです。私たちがキリストの喜びを持って生きているならば、間違いなく我々の人々、周りの人々はその喜びがどこから来たのか、その関心を持ちます。そして喜びをくださった神様に目を向けるわけです。我々がどんな時にも平安を持っているならば、その平安を与えてくださった神に目が行くんです。どんな時にも主に期待して主を信じて歩んでるんだったら、その確信がどこから来たのか、神の方に人々の目が行くんです。こうして神はあなたを使ってご自身の素晴らしさを世に明かしていこうとするんです。大変な責任を私たちは負ってるんです。そして最後にこの神様の祝福というのが確かである証拠が書いてます。この9節見てくださいます。神は真実でありと始まるんです。でも実は言語には真実、神はというふうに並びます。最初にこの形容詞が出てくるんです。真実という、なんでパウロはこんな書き方をしたか分かりますでしょ。強調したんです。これをパウロの強調は神様とは真実なお方、つまり神様とは約束されたことを必ず守られるお方、それを強調したんです。ですからこの祝福があなたに与えられたと神様おっしゃる、それは神の保証済みなんです。神は真実な方であり、おっしゃったことを必ず実現なさる方、この約束は確実にあなたのものだとパウロは言うんです。真実な神様だからあなたに与えると約束されたこの祝福をあなたを失うことは絶対ないんです。この方がおっしゃったことは必ずそうなるんです。それがこの神なんです。モーセはこう言ってます。申命記の7章の9節に、あなたは知っているのだと、あなたの神主だけが神であり誠実な神であるって。申命記の7章の9節に、この誠実な神っていう、この誠実っていうのは信頼に値する、信頼できるっていうことです。 ですからモーセもちゃんと知ってたんです。私たちの神は信頼に値する方、この方を信じてたらいいんだって、この方に信頼を置いていいんだって、この方は神だからって。パウロもテモテ第2の手紙の2章の13節でこう言います。私たちは真実でなくても彼は常に真実である、神は常に真実だって言うんです。彼にはご自身を否むことができないから、彼は嘘をつけないんです。神のおっしゃることは常に真実なんです。これが神なんです。私たちの、私たちは何週間もかけてこの神様が与えてくださった祝福を見てきました。ね、信仰者の皆さん、こう言えません？クリスチャンというのは最も幸せなものだって。どうです信仰者の皆さん、あなたおっしゃってます？神様、私はこの世で一番幸せなものですって。なぜなら神様、あなたを信じることをあなたが良しとしてくださった、罪の許しを与えてくださった、こんな祝福を私にくださった、全能なる神が私のうちにおられ、私といつも共にいてくださり、私を天国に導いてくださる、この地上にいても私を見捨てることなく、見放すことなく、いつもそばにいてくださる神様、私は本当に幸せなものですって。皆さんにお伺いしたいのは、あなた心からそんなふうに言ってます？だって今私たちが見てきたのは、私たちがどんなに努力をしても得ることのできない祝福を神はあなたに一方的に与えてくださったんです。我々信仰者は、クリスチャンはこんなにも祝されてるんです。そのことを感謝してます？だから私たちが考えなきゃいけないのは、この祝福をいただいたものとして本当に主に感謝をしているかどうかです。もっと言えば、その感謝にふさわしい生き方をしているかどうかです。モーセは罪を犯しているイスラエルの民に対してこんなことを言っています。彼らが神の前に逆らっていたように、主を損ない、その汚れで主の子らではない、横島で曲がった世代、あなた方はこのように主に恩を返すのかって。我々によくわかる訳です。これは神様がこんなに素晴らしい祝福をくださっているのに、あなたはそのように逆らうことによって主に恩を返すのかって、それがふさわしい生き方かって言うんです。この祝福をいただいたあなたは、そのような生き方を持って主に恩を返すのかって。どんなふうに私たちが生きていくのか、それは私自身が考えなきゃいけません。しかし主が望んでらっしゃる生き方ははっきりしています。主の御心に従い続けていくことです。主の教えに従い続けていくことです。主の教えを我々は実践していくことです。そういう人を主は愛し、そういう人々を祝してこられた。素晴らしい質問を詩編の著者がしてます。今日お読みした詩編の116編です。12節と13節に、主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようかって。素晴らしい質問でしょ。主の祝福に対して私は何をもってお返ししようかって、この質問に対してこんな素晴らしい答えがこの詩編の著者によって与えられています。13節。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めようって。どういう意味か説明します。いいです。この著者は、主が成してくださった素晴らしい救いの御業を覚えたんです。そしてそのことに感謝したこの著者は、一体何をもってこの方にお返ししようか。神様に何をもってこの感謝をお返ししようか。こう自分に問いかけるわけです。そして次の結論に彼は達するんです。救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めようって。つまり何を言ってるかというと、私は宮の中で全ての人々に主の成してくださった救いの御業を告げ知らせようって。これが彼がたどり着いた結論でした。この神様の素晴らしさを人々に伝えていこうって。この神がどんなに偉大な方であるかを伝えていこうって。 間違いなく神はそれを喜ばれた。あなたはどんなふうに生きていらっしゃいます？我が魂を主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなって。大切だと思いますよ皆さん。どんな祝福を神様があなたに与えてくださったのか。いいですよ、大きな大きなイエス・キリストの犠牲によってこの祝福が与えられたんです。主が良くしてくださったことを何一つ忘れちゃいけない。しっかり心に刻みましょう、この神様のメッセージを。お祈りしましょう。あまり皆さんにこういうことはしませんけど、目を閉じたまま聞いててください。あなたの歩みはどうです？主によって救われたものにふさわしい生き方をしてます？主によって救っていただいたことを感謝しながら生きていらっしゃいます？主はあなたに求めてらっしゃるのは、私の教えに従ってきなさいって、私の命じることを実践しなさいって。あなたそのように生きてらっしゃいます？ひょっとしたらこの中で神様、私の生き方は怠慢でしたって、なんとなくその日その日を過ごしてましたって。神様、私は今あなたの前にこれまでの生き方を悔い改めて、今日からあなたが喜ばれる生き方をしていきたいって。あなたが与えてくださった恵みを覚えて感謝を持ってあなたの後をついていきたいって、そのように決心なさった方がもしいらっしゃるなら、主があなたを大いに祝してくださるように祈ります。あなたの信仰を強め、あなたを豊かな祝福で満たしてくださることを祈ります。どうぞそのように歩み続けてください。ここにいらっしゃる愛する皆さん一人一人がそのような歩みを持って、私たちを救ってくださったこの神様の素晴らしさを世に明かしていきましょう。そのためにあなたが主によって祝され、強められ、励まされ、用いられることを願います。父なる神様、この愛する兄弟姉妹一人一人を祝してください。それぞれの信仰を強めてください。今一度あなたをあの最初の愛でもって愛するものに神様してください。あなたのことを、あなたの恵みをすぐに忘れてしまう私たちです。主よ、どうぞそれぞれの心を今一度奮い立たせてください。それぞれの心があなたに対する感謝にあふれますように。そして一人一人を御心のままにこの一週間用いてください。あなたの素晴らしさを証しするものとして、あなたを喜び、あなたに感謝をし、あなたを心から愛するものとして一人一人が歩んでいかれますように。あなたの力強い御手にこの愛する皆さんを委ねして、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。